今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社。ハロー社っていうのは名前じゃないんですよ。詳しくはグーグル先生に聞いてください。はい、ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イロナさん、アニメをドラえもん見て勉強したという話前しております、はい、ロシアのアニメはこんなのありますよって前お話したんですけど、はい、なんか新情報があるらしいですね。
そうなんです。ちょっとしたプチ情報ですけれども、はい、日本とロシアに少し関係のあるプチ情報なんですが、はい、最近日本であのチェブラシカとワニのギエナの冒険を描いた、うん、新作短編 3D アニメが作成されました。ほう。この短編アニメではチブラシカ役を人気声優の釘宮理恵さん、ワニのギエナの役を桜井孝宏さんがされました。 YouTube に載っているんですね。はあ、もし皆さんどんなもんかなと興味があればぜひ見てみてください。
はい、あのチブラシカは面白いですもんね。僕全部見ましたよ。
あ、そうですか。とても心が温まる話ですよ ね、
はい、うん、そうなん、
友情についての話です。
あ、そうなんだ、うん、僕も見たいと思います。
ぜひ。
はい、というわけでイロナさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、今週もゲストは先週に引き続き射水市にございます新生会富山病院さんの院長でございます真鍋康弘さん、お越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。新生会富山病院の真鍋です。
院長先生、先週はあの香川県出身ということから来週にとつなぎましたけども、はい、香川県でお生まれになって高校生までは香川県におられたという。
はい、そうです。はい、
小さい頃はあのやっぱり勉強を
いえいえ、まあ、その辺はあんまり他にすることがないので
いや他にすることがないってあのスポーツとかやられたりとかされて、
そうですね、まあ、中学時代はテニスなどを少し、
あ、そうなんですか、
やったりもしておりましたけど、
今あのこのコロナのウイルスの問題で新入学の子どもさん、例えば小学校1年生になられるお子さんとか学校に馴染むのに大事な時期なんですけど、それがちょっとスタートが切れないのとか、はい、小学校6年生さんとか中学校3年生さんとか高校3年生さんとか受験がありますんで、その受験用の勉強のこう教育課程を経ることがちょっとね難しくなって、夏休みも学校行かなきゃいけないとか、子どもさんたちも深刻なことなんじゃないかなと思うんですけども、先生はあのやっぱりお子さんの時、子どもさんの頃から大学に目指されるまで勉強をこういう風な自分のやり方があって、これで効率よく覚えましたよとか、こういう前向きな気持ちがあったことがこうモチベーションを維持してましたよとか、そういうお話とかあります？
そうですね、まあ、私自身が医者になりたいなと思ったのが小学校の卒業の時で、
はい、
あ、
はい、
まあ、卒業文集というのがあって、その中に、まあ、みんながこうどういう職業になりたいかということをこう書き合うんですけども、はい、そういう中で私が、まあ、医者ということを書いて、
あ、
まあ、そういう、まあ、目的意識というんでしょうかね、まあ、そういうのがあったのも良かったのかもしれないですけども、
はい、そのお医者さんになろうと書こうと思ったの何かきっかけがあったんですか？
私自身は小さい頃はとっても病弱で、
ああそうなんですか、
幼稚園とか小学校低学年とか、
はい、ま
あ、そういう時は休んでる日の方が多かったぐらい、
ああそうなんですか、
病弱でして、
はい、
まあ、そういう時に大変お世話になった町の、まあ、私のところ、まあ、村みたいなもんなんですけども、はい、一軒だけ小さいお医者さん医院がありまして、本当にもういつもそこに行って、
はい、
お世話になってました、
はい、
まあ、その先生がとってもいい先生で、
はい、
私も、まあ、心からその先生を尊敬してましたし、信頼もしておりましたし、まあ、そういうところから私もそういう医者になれるといいなというのを、まあ、子供の心に思っていたと、はい、ま
あ、
そういうことですね。
あ、そうですか、はい、そしてそのお医者さんになろうということで、それをこう 気持ちを維持し続けるみたいなことって、はい、やっぱ大変だったんではないかと思うんですけども。
そうですね、まあ、いろんな人のサポートもあって、はい、まあ、いろんなこともありますけども、
はい、
まあ、乗り越えてこれたかもしれないですし、はい、
今の子供さんたちこの生活のペースとかリズムがつかめにくいじゃないですか、こういうコロナがあると、はい、そういう時にやっぱり立て直すっていうか、もう一回エンジンスタートしてこう勉強しなきゃいけないってかっていうのって厳しいなと思うんですよね。僕あの中学生の時に交通事故に遭いまして、で2ヶ月ぐらい入院してたんですよ、うん、そしたらもう全く勉強が分かんなくなってしまって、でそこからやり直す気力がないんですよもう、うん、で気づいたのが高校生ぐらいで、高校生からもう一回やり直したみたいな感じなんですけど、先生はそうこうブランクなしでずっとコンスタントに勉強しておられたという感じなんですかね。
そうですね、まあ、いわゆるスランプというんでしょうかね、ま
あ、
そういうのはやっぱりありますし、
ですか、
まあ、そういう時にここの恩師というような先生が、
はいはい、
まあ、具合に励ましてくれたりとか、
は
い、まあ、そういうのでやってこれた部分もあると思います。
ああそうですか、はい、あのでも医大とかだと偏差値高くて、
はい、そうですね、まあ、でも私自身の経験から言うと、
はい、
むしろまあ大学入ってからいろんなアルバイトをしたんですけれども、
ああそうなんですか、
そっちの経験の方がありがたい経験をいっぱいあのさせてもらいまして。
ああそうなんですか、
はい、まあ、例えばあの、はい、夜掃除をするようなアルバイトがあって、
あ、はいはい、
そういう経験もさせてもらいました。
へ、
あのあるお店が終わった後、
はい、
レストランなんですけれども、
はい、
そういうところに行ってお掃除をするんですが、
はい、
お客さんがほんの少し残っとられたんですね、
はい、
残っとられたんですけども、まあ、掃除として入るのは何時から入ってよいというのは実は決まってたんです、で私とその掃除会社の先輩と一緒に行って決まり通り普通に掃除してたんですけども、
はい、
そこのレストランの店長さんがやってこられて、
はい、
お客さんおられるのになんてことするんだということで本当に厳しく叱ってくださって、でシュンとしてたんですけども、お客さん帰られた後こういうお店ではそういうことが大事なんだということで、
はい、
カレーをご馳走してくださいました。
は
いい人だな、本当にあの大事なことを教えてもらったなということを経験しまして、そのことは今でも覚えていますし、はい、
そうですか、はい、あアルバイトされながらお医者さんになるとすごい大変ですもんね、
そうですね、やっぱ学生として経済的な部分ですかね、アルバイトもやっぱり必要な時ありますし、はい、いろんなことをアルバイトしながら教わったことがありますね。
そうですね、まあ、学校の勉強だけではなくやっぱりバイトをするとか社会でお仕事するとやっぱ学ぶことはすごくたくさんありますもんね、
そうですね、まあ、もう一件は普通のお家なんですけども、
はい、
掃除してる時に私が学生だけど医学生だということを知って、
は
い、でそこのおられたおじいさんが、
はい、
医者というのはこう優しさが一番大事なんだということを本当にあの教えてくださって、
はい、
そんなもんかなと思ったんですけども、
はい、
まあ、今思い起こすと本当その通りだなということを思いますし、
はい、
あの大学の時の授業の内容はあんまり覚えてませんけど、そのレストランの店長さんとか、
はい、
のおじいさんが教えてくださった医者にとって大切なものというのなんかはもう今でもその場面をありありと覚えています。
そうですか、僕もこの年今52なんですが、ようやく人って優しいっていうこと一番大事だなと思うようになりまして、
はい、
ジェントリーであるということがすごい大事だなと思っております。イロナさんはやっぱり若い頃アルバイトとかしてたことあるんですか？
そうですね、あのロシアのウラジオストークに行った時には、
はい、
中華料理ですね、その中華中華料理、あ、私は別に作ったわけじゃなくて普通のウェイトレスでやってたんですけれども、でその時に習ったのは今でもかけがえのない経験っていうのは箸の使い方ですね。
は
あ、はい、初めてその時に箸を使っていて、そして中国人にこのように使うんですよというふうに教えてもらいました。
へえ、そうなんだ。富山に来てからもバイトされたりしてたんですか？
そうですね、初めて来た時にお洋服屋さんで、まあ、半年ぐらいですかね、ちょっとアルバイトをしていました。
へ
え。その時に、まあ、主に接客ですね、
はい、
どうすれば声をかけるのかと、そのお客さんに気持ちのいいように声のかけ方だったりとか、まあ、やはりそのちょっと日本語不自由なもんですから、この言葉の使い方だったりとか、まあ、そういうことを学びました。
へえ。皆さんご苦労されておられるんですよね。
ちょっと今思ったんですけども、うんうん、その真鍋先生はお医者さんの一番大事なのは優しさだということで、はい、もう本当に真鍋先生は本当にお優しい方ですね、うん、それで病院自体はとても優しくてですね、とても気配りされていまして、私通訳をやってるじゃないですか、
はい、
その通訳の事業に取り組んでいるのはその新世界病院なんですね、まあ、とても珍しいことで、まあ、富山県射水市にあるこの新世界病院に英語の通訳とこの中国の通訳を提供されているということですね、はい、実際にこの友達とかいろんな人がこう病院に行った時にちょっと日本語がわからないということで、まあ、新世界に行くということで、もう本当に優しい心がここでも伝わっているんだなと思いました。
ありがとうございます、はい、そうですね、言葉がわからない海外の方というのは本当に心細いので、
はい、
私もフランスに行った時に同じような寂しい思いをしたことがあって、本当にそういう言葉がわからない方の寂しさと心細さでしょうかね、
はい、
そういうことを本当に寄り添っていかなければいけないというように思います。
本当にありがとうございます。射水市にたくさん外国の人がいますので、本当に力強いですね。
本当にそうですよね、はい、医療通訳の方とかも育成されたりとか。
そうですね、とても優秀なスタッフがいて、はい、中国語と英語と、まあ、一級通訳といって、
はい、
一番高いレベルの通訳の資格持ってるスタッフもいて、本当に中国とか英語圏の方とか来られますので、
はい、
そういう方にとってはお役に立ててるかなというふうに思います。
そうですか、はい、やっぱ医療文化そして人の優しさの文化というものを発信しておられる新世界富山病院さんというのがあるということはやっぱり誇りだと思います。本当に
ありがとうございます、
はい、院長先生、はい、本当にありがとうございます、はい、これからも大変だと思いますけれども心から応援しております。そして富山県射水市世界に発信する会も院長先生にも大変応援していただいておりまして、本当に心から感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、というわけで番組のお時間が迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した様々な名言で締めたいと思います。今週はパナソニックの創業者の松下幸之助さんの言葉です。山は西からも東からでも登れる、自分が方向を変えれば新しい道はいくらでも開ける。はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
真鍋院長本当にありがとうございました、
はい、どうも失礼いたしました。
また今後とも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
応援しております。ありがとうございま す,、はい、いますお相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
バカバカ
バカバカバカバカ